それでは、キュービットトラベルのため、肉体と意識を分離していきましょう。本プログラムでは、多くの方が変性状態に至るために、効果的で効率のいい催眠誘導を行います。何度も本プログラムをお聞きの方は、毎回冗長と思われるかもしれません。ですが飛ばすことなく、しっかりとお聞きいただくことで、より確実な効果が見込めます。そして、その通りに行動することこそが、催眠状態、変性意識への近道でもあるのです。まずは現在、ゴーグルをしていても、していなくても、目を閉じましょう。すでに閉じている方は、一度しっかりと開けてください。はい、準備はいいですね。5カウントの0で目を閉じます。5、4、3、2、1、0。目がスーッと閉じていく。閉じると視界が閉ざされて、今までかすかに見えていたものもすべて何も見えない。当たり前ですね。人は情報の多くを視覚に頼っています。その割合は 80% にも上り、目を閉じることで情報が減り、脳が安らぐ一方、外の情報を集めるために、他の感覚器が敏感になっていきます。何も見えず、変化しない視覚と同じように、周りの情報の中で変化しない情報は集める必要性が低く、優先度が低下してくる。嗅覚、味覚、触覚、ずっと変化しませんね。ですが、聴覚はどうでしょう。指摘するまでもなく、絶えず変化し、情報をもたらしているもの。それは現在、聴覚だけです。通常 10% の情報を得ている2番目に大きな感覚である聴覚が、普段視覚で判断している脳へ大きな情報を与えています。脳は視覚からの情報を聴覚で補っているとも言えるでしょう。五感のうち、いつもなら脳の 80% のリソースを使っている視覚。その感覚を今、聴覚が独占しているのです。あなたの脳は、聴覚にすべてを頼り、あらゆることに反応しようとしているのです。一つの器官から流れ込む情報、偏った脳の働き、無意識のうちに、研ぎ澄まされる感覚、それらはすべて催眠状態へ移行するのに有利に働きます。催眠というと、とても特殊な状態と思われるかもしれません。ですが、それはとてもありふれた現象です。例えば想像してみてください。知り合いがあなたに無言で握手するように手を差し出したとき、あなたはどうしますか？親しい間柄であれば、ほぼ確実にその手を握るでしょう。それがどうしたのかと思われるかもしれません。当 たり前ではないかとも思うでしょう。ですが、相手は何も言わず、無言で手を差し出しただけで、握手しようとも、手を握ってとも言っていません。なのにあなたは、手を差し出して、握手をします。さもそれが普通であるように、何の疑問も持たずに、自動化、無意識化された行動を経験が補完して、当たり前のように行う。そしてその行為は、当たり前のことで、何一つおかしなことはないと、自然と思うことでしょう。それこそが、日々起こっている。全く抵抗なく、日常へ介在している無意識化による催眠状態の一つなのです。このようにいつでも、どこでも起きている自然現象をこのプログラムでは効果的に取り入れながら、催眠を用いたダイブを高い確率で成功させていきます。では、始めていきましょう。まずは簡単に誰でもリラックスできる深呼吸です。合図に合わせて、できるだけ鼻から吸って、降りていくカウントのゼロで、スーッと口から吐き出します。5回行いますが、もし途中で辛い場合は、自然な呼吸に戻しても構いません。そして、私が合図をしていないときは、いつも通りの呼吸をすることもできます。無理のない、できる範囲でやっていきましょう。はい。鼻からスーッと吸い込んでいく。お腹いっぱいに空気が満たされる。膨らんだお腹のまま、一旦息を止めて。3、2、1、0。スーッと空気を口から吐き出していく。そう、すべてを体の外へ出していくように。吐き切ると自然と楽な呼吸に戻る。それでは同じようにもう一度、鼻からスーッと肺いっぱいに吸い込んでいく。吸い込み切ったら、一旦息を止め、3、2、1、0。すべてをスーッと自然に口から吐き出していく。へこむお腹と同じように、リラックスした体が沈み込む。ふわりと、自然で楽な呼吸に戻っていく。まだ2回、深呼吸しただけで途中ですが、体は沈むように重いのに、意識だけはなんだか軽い。そんな不思議な感覚を実感できるかもしれません。もしそれを今は少ししか感じ取れなくとも、声に耳を傾け続けることで、言葉の意味を確実に受け止め、心が自然にスーッと吸収していく。そんな時間が長くなるほど、不思議な感覚は増大されていき、より深いトランス状態に近づいていることに気づけるでしょう。3回目の深呼吸。はい。スーッと吸い込んでいって、すると、沈んでいった体が少し浮き上がる感覚。一旦止めて、空気に力や意志が溶け込んでいき、それを 5、4、3、2、1、0、スーッと吐き出していく力、意志、それらがスーッと空気の流れに乗ってすべてきれいに抜けていく。あと2回。はい。スーッと吸い込む。沈んでいた体がお腹を中心に浮かぶようになっていく。一旦止めて、空気をたくさん吸い込んだお腹だけ浮き、沈む体を支えている。5、4、3、2、1、0、スーッと吐き出していく。どんどん吐き出していき、体の支えが消滅していき、沈んでいく。吐き切ると楽で落ち着いた静かな呼吸に安定していく。ぼんやりとした意識、布団にぺったりと横たわった体、お腹がゆったりとしたリズムで上下している。たった4回ゆっくりと呼吸しただけで、自然にとってもリラックスできている。それはあなたの体が声の通りに呼吸をすることで、スーッと私の言葉とその意味が体の隅々にまで行き届いている証拠。ゼロという最後のカウントは、効果を強く認識できる合図。だから次の5回目、最後の深呼吸で息を吐き出し、完全に吐き切ると、これまでの深呼吸よりもはるかに強く落ちていきます。言葉がそのような意味を持っているから。それは手を差し出す合図に、当たり前のように手を差し出してしまう動作のように、自動化、無意識化された精神が、声によってもたらされる。そう、何の抵抗もなく深く沈んでいける。それでは5回目、最も深い呼吸。はい、スーッと吸い込んでいく。今までの言葉の意味がすべて吸い込まれていく。一旦止めて、言葉の持つ暗示が吸収され、残った余計な意識が空気に溶け出し、それを5、4、3、2、1、0、スーッと吐き出す。深いところへ吸い込まれていき、ふっとろうそくの炎が消えるように、かすかに残っていた意識の明かりがかき消えていく。ゆっくりとした自然な呼吸に戻る頃には、体の感覚も意識もすべてがにじむように消えていく。すべての輪郭と境が曖昧になって、目を閉じた暗闇の世界とぼんやりと同化していく。こうした暗闇の世界に同化し、聴覚の刺激だけになると、容易に耳からの情報だけで頭が満たされていき、景色を作り出していく。例えば夕焼けの風景を想像してみましょう。こう言われると、目を閉じていても鮮明に夕焼けの情景が思い浮かんでくることでしょう。そして不思議なことに、多くの人が少し過去の片田舎の夕焼けを想像することが多いのです。まるで世界中の人々が共感するかのように、多くの人々が そのように想像する。それはたとえ都会育ちな人であっても同じです。あなたはどうだったでしょうか。それは少し寂れた商店街のアーケードと古い商店の屋根が織りなす複雑な造形に隠れつつある夕日、あるいはさほど大きくない集落を、建物すべてをオレンジ色に塗り替えるように山間に沈む夕日、それともどこか地方にある海岸沿いの小さな町、そこに無限に広がる少し前まで青かった海ですら橙色一色に塗り替え、水平線に重なり溶けるように消えていく夕日。そんな風景、夕焼けは現在も未来も晴れていれば毎日起こっている現象。それにもかかわらず人々は過去の夕日を思い浮かべ、懐かしい気分を思い描く。そしてそれは深い懐かしさを与えるにもかかわらず、実際には住んだことのない町、行ったことのない想像上の場所、自らの思い出ではない想像の夕焼けであることも多いのです。これらは夕日から連想され、人々が作り出す理想の懐かしさといったところでしょうか。このように無意識が作り出した仮想の記憶ですら、人々は懐かしさを覚える。それが人の持つ想像力であり、感性なのです。これは本来の肉体が経験していなくても、心が作り出す情景をリアルな場面として作り出して、その中の人物として過去から今までの記憶を思い出し、登場することだって可能なことを表しています。思い出すという行為、それは昔の記憶を呼び覚ますのではなく、思い出したその瞬間、記憶は再び作られると言われています。これから体と意識を分離し、次元の超えたワープが行われ、意識だけを妹のいる世界へ送られていく。新しい世界へ送られた意識が入る体は、現地の物質でその世界に適した形で再構築される。まるで思い出された記憶のように、その世界へ行った瞬間、体も昔から確かにそこに存在していたかのように再構築されるのです。それは夕焼けを思い浮かべた時に、無意識のうちに懐かしい架空の世界が作り出され、そこに違和感なく入り込むのと同じくらい、技術が発達した現在では当たり前の出来事。体と意識の分離、今から脳が正確にスキャニングされ、量子転送装置に送られていく。細かいことは理解する必要などありません。あなたの周りにあるあらゆる装置や機械は、なぜそうなるのか知らなくても、 正確に動作する。それらと同様にこの転送装置も動くのは当たり前のことなのですから。この装置の正確な動作、それはあなたの意識を正確に読み取り、妹のいる世界へ意識を送ること。するとあなたはその世界の秩序に沿った体に再構築される。その体のままあなたはそこで妹を探し連れ戻す。あなたが最初に決めたこと。そう、あのメスだけの世界へ、メスだけで繁殖もできる世界へ、あなたの意識は転送され、フルダイブしていく。少し情報が多くて多少混乱したかもしれません。ですから先ほどしたように、あと2回だけ深呼吸を行いましょう。その間に自然と頭は整理されて落ち着いていく。確実に余計な情報は空気とともに抜けていき、重要なことはしっかりと吸収されて、あなたの心の深くに定着していく。はい、鼻からスーッと吸い込んでいく。必要な情報を体に吸収するかのように、口からスーッと余計な情報を吐き出していく。いらないものはすべて出ていき、整理されて自然で楽な呼吸に戻っていく。今どんな状態でしょうか。ついさっきまでいろいろな情報を詰め込まれた頭はスッと整理されて落ち着きを取り戻していることでしょう。それではもう1回だけ。はい、スーッと息を吸っていく。妹を助ける最終目的を定着させるように一旦止めて、5、4、3、2、1、0、スーッと吐き出していく。妹に関係のない情報をすべて吐き出すように、それ以外はすべて消えていく。そしてふっと楽な呼吸になり、気分がとても軽くなってくる。10カウントで意識が右脳と左脳2回に分けてスキャンされる。妹を助ける、何としても助けるという最終目的だけはしっかりと忘れないように、他の記憶をそぎ落とした意識、そんな意識だけが右脳からスキャニングされていく。10、9、8、左半身の意識が6、5、体から4、3、2、分離していく。0、次に左脳、10、9、8、右半身の意識も6、5、機械に読み取られて3、2、分離していく。1、0、脳全体のデータ取り込みが終了しました。このあなたの意識が量子トンネルを通過していき、妹がいるメスだけの世界へ転送される。それは星すらない宇宙空間を落ち込んでいくような感覚。まるで全く揺れのないエレベーターが延々と降りていくみたいに、 一つの光すらも存在しない広い暗闇を、意識だけが妹のいる世界まで降りていきたどり着く。そして最後にトンネルの出口に5つある光のサークルを通り抜けると、新しい世界に適した体がしっかりと再構築されていく。それでは意識を妹のすぐそばへ飛ばしていきましょう。スーッと、とても軽い球形の意識の塊が何もない空間を落ちていく。そこはまるで真空のような空間で、軽いものでも少しの抵抗もなく自由落下していく。30カウントの間、この次元転送エレベーターは滑らかに動き続けます。ゼロで到達する光のゲートを通り抜けると、そう、あなたが行きたかった場所、助ける妹のいるところへ、きっと迷うことなく降りていける。